どうもこんにちは、田中です。今回の音声はですね、前回、前々回、2回にわたって、シェアしてきた、配布してきたモチベーションに関する、話の、まとめですね、まとめとしての、コンテンツをお届けします。まとめとして、第1回目、第2回目のコンテンツのおさらいと、で最後にね、このステップをしっかり押さえていけば、これまでなんか先送りしがちだったこと、達成したいことに寄与する、自分が掲げている目標に、目標達成に寄与する行動だけど、これをやりたい、これをやらなきゃって思ってるけど、なかなか実行できない、なかなか継続できなくて、そして先送りしてきたみたいなことが、スムーズに実行できるようになりますよっていうステップメソッドを最後にねシェアしようと思います。第1回目、第2回目、そして今回の音声、このコンテンツをしっかりね聞いていただいて、そしてそれを、難しいことなんか一つもなかったはずなんで、それをしっかり実行していただければ、なんかモチベーションが下がって、モチベーションが続かなくて、行動できないんですとかね、やる気がなんか上がんなくて、やらなきゃと思ってるんだけど、なかなか実行できないみたいなステージからは、あのね、きっと抜けられるはずなんですよね。で、その状態で全然 OK と、今で全然満足、気負最高に高いですっていう場合であれば全然 OK なんだけど、そうじゃない場合は、意志の力とか、そういったものでね、そこをなんとかしようとするんじゃなくて、そこは技術で超えていく、技術で解決していくっていうことを僕は結構強くお勧めしますので、ぜひねご活用していただければと思います。でちょっとねおさらいなんですけど、第1回目の、音声、モチベーション問題なんていうタイトルだったっけ、モチベーション問題からの卒業パート1、の音声では、状態、自分の土台ですね、状態を整えることの重要性の話しましたよね。そして2つ目が、不明確、不明瞭、そういったものをなくしましょうっていう話をしました。でパート2の音声では、パート1で話したものをより細かく、掘り下げて、理性と本能の2つの、角度から、2つの側面から、僕らが持ってる癖っていうものを、見ていきました。まず理性は、理性的な特性としては、癖としては、エネルギーが有限であると。で、もう一つが、一気にやろうとする癖がある。で、本能的には、選択肢があると迷うと。そして、本能の二つ目の癖としては、やったことがないことをやろうとするとビビって足が止まる。っていう癖があるから、その解決策として、エネルギーが有限である。っていうこと、その理性の癖の解決策としては、一日の早い段階で重要なことをやりましょうっていう、すごく当たり前の、話をしましたし、一気にやろうとする癖が僕らにはあるんでね、現実と理想、今現在の現状と達成したい目標を達成したその現実にはギャップがあるわけじゃないですか。そのギャップを一気に埋めたがる癖があるんで、でも一気に埋めようとすると、やらなきゃいけないことっていうのはやっぱりそのサイズがでかいし、相当大きなことなんで、そこでモチベ、やる気っていうのが下がってしまう傾向にあるんで、そうじゃなくて小さくコツコツやりましょうということを話しました。全然面白くないけど、これすごく大事なことです。で、本能の癖として選択肢があると迷うと、迷った挙句効果的なものを選ぶんじゃなくて、楽で自動的でいられる選択肢を選びがちだから、そうじゃなくて、本能に委ねるんじゃなくて、選択肢を徹底的に減らす、なくす、絞る、一本道にしましょうっていう話をしました。明確なアクションプラン、計画を作ろうってことですよね。で、本能の2つ目の癖としては、やったことがないと、ビビってしまうと、僕らはね、どうしても躊躇してしまう、不安を感じてためらって動けなくなるっていう癖があるんで、一気に、いきなりバッとエントリーしようとするんじゃなくて、徐々に自分を慣らしていきましょうっていうことを話しました。簡単に言えばね、 で、これってどういうことかって言ったら、もうこれ前回の音声でもお伝えしましたけど、一言で言ったら焦るなっていうことなんですよ。一気に一足飛びに、欲しい現実までこうジャンプしようとするなっていうことなんですよね、結局は。で、その思考、そのスタンス、その考えこそがモチベーションとかやる気っていうものをね、なくしてしまう一番の原因だったりします。モチベーションやる気っていうものがないとできないって思ってしまう一番の原因だったりするんですよね。一気にやろうとすることが焦ってね。だけど僕ら人間っていうのはもうほとんどの人がそうだと思うんだけど、やっぱり一気に現実を変えたいから、今現在太って、いいスタイルになりたいっていう人は一気にやっぱりね、ガツンといいスタイルになりたいって思うんですよね。今現在お金に困ってると。だけどなんだろう、いくらでもいいんだけど、例えば月収100万になりたいとかね思ってるんであれば、一気にそのぐらい稼ぐようになりたいから、がっつりね、行動したいとか、一気に変えたい、変えるための何かって思いがちなんだけど、思考がそっちに向きがちなんだけど、それこそが相当回り道になってしまう、自分の首を絞める原因になりますよっていう話をしました。で、こういう話っていうのは面白くないですよね。全然面白くないと思うんですよ。面白くないんだけど、だけどこれを知っとくってことはすごく大事、これを理解しとくっていうのは本当に大事なんです。めちゃくちゃ大事なんです。この原則ですよね。もうこの原則を分かっておけばですよ、ほぼ全てのことはもうね、これは本当に思うんだけど、自分が想像するぐらいのことはには迎えるんですよね。やる気がどうとか、モチベがどうとか、実行できない、行動できない、継続できないとかじゃなくて、迎えるようになるんですよ、なるんです。これは別に勇気づけたくて言ってるんじゃなくて、本当にそうなんです。僕はこういったことを大事にし始めて、まあ今までもね、こういったことを考えなくてもできることはできてましたよ。これはまあみんなそうだと思うんだけど、だけどなんか着手できないとか、これやりたいんだけどなんか続かないみたいなことは、こういったことを大事にする、そしてまあこれからお話しするステップですね、メソッド、そういった部分をちゃんと面倒くさがらずにやるようになって、まあコントロールできるようになりました。まあ別の言い方をしたら、先延ばしにしがちだったことを、やる気とかモチベとかを理由にせずに確実に実行できるようになりました。まあやってないことももちろんあるけど、僕が作りたい現実、体現したいことに必要なことっていうのは当たり前にできるようになりました。だからもうこれ断言できるんですよ。きっとね、あなたもこの音声を聞いていただいているあなたも先延ばしにしがちなことってあると思うんですよね。やった方がいいって分かってるにもかかわらず、そういうことはね、全部解決できるんです。これできるんですよ、本当に。いかがでしょうか。先送りにしがちなことをしてきたことあるでしょ、きっと。多分ない人とかいないと思うんですよね。あるんですよ。だけどできないみたいなこと、目の前のやるべきこととか、毎日の仕事、いろんなことがありますよね、僕らは生きてたら。やらなきゃいけないことっていうのは毎日毎日どんどんどんどん外側から出てくるし、それをどんなに処理したとしても次の日になれば確実にまた次の日やらなきゃいけないことっていうのはあるんです。で、そっちに追われて、本当はね、自分が作りたい未来に寄与する、やらなきゃいけないこと、やりたいなと思っていることが先延ばしにされるっていうことは誰でもあると思うんですよ、で、現実を変えたい、だけど現実がなかなか変わらないっていう人、そういう人多いと思うんですけど、そういう人が抱えてる根本的な原因っていうのがまさにまあそこなんですよね。毎日が忙しすぎて、日々に忙殺されすぎて、未来を作る時間を作れてない、自分が体現したいことを体現するための時間を作れてないっていうのが多くの人が抱え続けてる、これ根本的な原因なんです。あれやりたい、あれを叶えたい、達成したいっていうものがあるにもかかわらず、そのための行動がだいぶ先送りになってしまう、後回しになってるなってことあるでしょう、きっと、だからそれをね、もうね、解決させましょうっていう思いで、この一連の、音声コンテンツっていうのを作ってます。で、それは全然難しいことじゃ ないんです。で、先送り癖とか後回し癖、やらなきゃいけない、やりたいなと思ってるけどどうしてもできない、先送りしてしまうっていう自覚がある人っていうのは結構多いと思うし、これあれなんですよね、自己嫌悪の原因の上位に挙げられることだったりするんですけど、かなりね、だけどこれってそんなに悲観することでもなくて、もちろん先送りにするっていうことがいいか悪いかって言ったらいいことではないんだけど、だけどそれって言い換えれば自分の伸びしろっていうふうにも言えると思うんですよね。もちろん今はそれが実行できてないんで、そっち方面のそっちの方向の現実っていうのは変わってないかもしれないけど、だけどそれを実行することができたら前進していくわけだから、伸びしろですよね。先延ばしにしてるものっていうのはイコール未来の伸びしろなわけです。だから悪いことでもなくて、ですよね。伸びしろなんで、それができるようになったら、それをやるようになったら未来が広がっていくわけだから、っていう意味でこれ誰でも伸びしろってあるんですよ。別に10代の子にしか、10代20代の若者にしか人生の伸びしろがないかって言ったらそんなことは絶対になくて、もういくつであっても伸びしろはある。60歳でも70歳でも80歳でも伸びしろはあるんです。先延ばしにしているやりたいことっていうのがあればあるだけその分伸びしろってのはあるんです。だからそれをね、そろそろしっかり回収させる、解決させるっていうことをね、強くお勧めします。だからちょっとね、考えてほしいんですけど、この音声を止めて考えてみてほしいんですけど、もっとこれをできたらいいのになみたいな、もっとこれをやれてたら未来って広がるのになみたいなことって何かありませんか？あるいは先延ばししてるけどこれをちゃんとやってたら未来変わるよなってことありませんか？別の言い方をしたら、1年前にから今日この音声を聞いてくれてる、今からですよ、今から1年前からこれやってたら今頃はだいぶ変わってたよなみたいな、だいぶ前進してたよなみたいなことって何がありますか？時間がなくてできなかったけどこれやってたらだいぶ進んでたよなってこと、だいぶハッピー、だいぶ自分が思ってる、現実を作ることにつながってたよなってこと、何がありますか？これあるでしょ絶対に。それをまず捕まえるっていうのが大事、それを捕まえた上でこれからシェアする話、ステップっていうのをねに落とし込んでほしいんですけど、なんでそういったものが先送りになってきたのかって言ったらですよ、まあこれまでお伝えしてきたこと、パート1パート2でお伝えしてきたことが原因で、できないってことも多かったはずなんですよね。一気にやろうとしてモチベーションがっていう問題にぶち当たったりとか、自分の状態が整ってなかったとか、エネルギーがそもそも枯渇してたとかね、あるいは選択肢とか方法論が多すぎて結果最適なものを絞れなかったとか、いきなりハードなことをやろうとして、なかなか、足踏みして進めなかったとか、そういったものが結構大きな原因だとは思うんですけど、これ分析すればね分かると思うんですけどね、結局それもなんで先送りになってきたのかって言ったら結局モチベーション的なところにつながるんですよね、つながるんですよ。まあそういったものを解決するためにこれからすんごいシンプルなステップをシェアします。達成したいこととか叶えたいこと、実現したい未来っていうものを、しっかり実現させていくための、メソッド、モチベーションとかに困らないためのメソッドっていうのをね、シェアするので、ぜひ活用してみてください。すんごい簡単なんで、ステップは4つなんですよね。4つ、この4つのステップを、ちゃんとクリアにすればかなり自分が思い描いているものが現実的になるので、モチベーションがとか精神力で根性でとかっていう話じゃなくて、かなりめっちゃ現実的になるので、スムーズに実行できるようになるんですよね。4つです、超簡単です。まず1つ目、ステップ1、まあ順番はねそこまでこれ重要じゃなかったりするんですけど、でもまあステップ4としてお伝えするとしたらですよ、まずステップ1が具体的にするっていうこと、 で、ステップ2がシンプルにする。で、ステップ3、エキサイティングにする。で、ステップ4、スピーディーにする。まあこれ一つ一つ説明していきますけど、具体的にする。シンプルにする。エキサイティングにする。で、スピーディーにする。この4つのステップをしっかりめんどくさがらずにやるだけなんです。もう本当に10分、20分、このステップをしっかり、一つ一つね、落とし込んで考えてっていう準備をするだけでかなり変わります。いやいやいや、ステップ、この4つのステップをやること自体めんどくさいですよ、モチベーションがとか言ってるから困るんですよ。これ時間管理とかのメソッドにすごく似てるんですけど、時間管理のメソッドって、まあ、それこそたくさんあるし、僕も、いろんなところで、そういった、なんて言うんでしょう、メソッド的なことっていうのはシェアしてるし教材もあるんですけど、一定数の方がやっぱりね、その時間管理のノウハウメソッドをやること自体に時間がかかるからやれないんですみたいなことを言う人いるんですよね。もうこれは本当にあのバカげた話で、そんなこと言ってるからより時間がかかるんですよ。だからすごく大事、あの要の行動、すごく大事なアクションっていうのを見極める力っていうのはすんごい人生において大事で、大事なアクションをやらないから大事な行動、キーとなるもの、どこに、なんて言うんでしょう、が要なのかっていうのが分からないと、やっぱりね、いろんなことやってるにもかかわらず現実進まないみたいなジレンマに陥ることになるんですよ、ね。これ、この今シェアするステップっていうのはすごく要になるステップなので、うん、ぜひね、あのやってほしいんですけど、まず一つ目の具体的にするっていうのは、まあこれ文字通りで具体的にするってめちゃくちゃ大事です。そのやろうとしてること、先延ばしにしがちなこと、うん、目標に寄与することっていうのをいつどこでどのようにどれぐらいやるのか、いつどこでどのようにどんなふうにどれぐらい何をやるのかみたいな感じで、一つ一つめちゃくちゃ具体的にするっていうのは超大事です。曖昧なんですよ、みんな。もうなんかね、やろうとすること自体が、タスク自体が目標になってしまってるんですよね。うん。それをもっと具体的にする、手順に落とし込むってことです。いつどこでやるのか、どのぐらいやるのか、どういうふうに取り掛かるのか、これね、あのしっかり明確にする、具体的にするっていうのはね、めちゃくちゃ大事です、うん。それが分かってないからモチベーションとかやる気とか、そういったことが、付け入る隙みたいなのが生まれるんです。これがまずステップ1で、ステップ2、シンプルにする。もうね、これね、本当にシンプルに簡単にするっていうことです。で、簡単にできるように、取り掛かりやすいようにやろうとしてることをブレイクダウンするっていうのがこのステップの肝です。ちっちゃくしてあげる、簡単にしてあげる、シンプルにしてあげる、複雑にしない、シンプルにしてあげる。今あなたがね、やろうとしてること、モチベーションがとか言って、やる気がとか言って先延ばしにしがちだったことっていうのは、具体的にどういうふうに具体的にできるのか、どういうふうにシンプルにブレイクダウンできるのか、しっかりね考えてみてください。で、次ステップ3、エキサイティングにするっていうことなんですけど、エキサイティングっていうのはなんかね、この言葉が僕好きなんで、エキサイティングにするっていうふうにあの言ってますけど、あのこれはね、自分が楽しく取り組めるような工夫を考えるってことです。うん。気分を上げて、いい心の状態で、いい感情の状態でやれる、アクションに取り掛かれる、工夫ですよ。は何ができるのか、どういったことが考えられるのかっていうのを事前に、考えましょうっていうことなんです。ゲーム化する技術みたいなことで、あのこれまで何回もメルマガとかでね、話をしてきたことにもつながるんですけど、ゲーム化もそうです。楽しくするための工夫ですよね、うん。だから、まあトゥードゥーリストとかの、なんて言うんでしょう、効率化というか、ガンガンやるためのテクニックとして、まあポモドロテクニックとか僕あの紹介してますけど、まあ、僕だけじゃなくて、それはいろんな人が紹介してるでしょうけど、ああいうものも、まあこれは一つ工夫ですよね。ポモドロテクニック、なんかゲーム化していくじゃないですか。25分間やって5分休憩が1ポモドロで、そのポモドロを回していきましょうっていうのが、まあポモドロテクニック、簡単に言ったらね、のやり方なんですけど、そういうふうに自分の中で エキサイティングに楽しくやれる工夫っていうのをねする、これ3つ目で、ステップ4が、スピーディーにする、だからこれはすぐに取り掛かれるように工夫しましょうってことです。環境と、これはね、まあ、環境設定と発動調整っていう言葉を僕は使うのが好きなんで、そういうふうな言葉を使うんですけど、それに取り組む、取り掛かるための事前準備として、環境設定と発動調整、どういうふうにしたらこれをやり始めるとかね、例えば家に帰ったらそのまんまも自分の書斎、自分の部屋に行って、やれる工夫をしとくとかね、うん、そういう、まあ、これは人によって違うんで、うん、やろうとしてることをいつどこで何をどのようにどのぐらいやるのかっていうのを、まあ、決めるっていうことにすごく近いんですけど、スピーディーに取り掛かるためにはどういう工夫ができるのかっていうのをね考えて、それを実際に、組み込むっていうことです。全然難しくないですよね。でもこれなんかね、ステップ4つとか言って説明し始めるとなんかちょっとごちゃごちゃしたイメージになる人もいるかもしれないんですけど、だって簡単ですよね。具体的にする、シンプルにする、エキサイティングにする、スピーディーにする、うん、全然一つ一つ難しくないですよね、うん、シンプルですよね。だけどこの簡単なステップをやるだけでね、本当にめちゃくちゃ現実的になるんですよ、うん、だから、これまで先送りしてきたこと、伸びしろですよね。伸びしろの分、これをやってみてほしいんです。逆に言ったらね、こういうステップっていうのをやらないと、踏まえないと、おそらく今後も、絵に描いた餅になりっぱなしというか、できない可能性が高いと思います。うん、だってできなかったんだから、今まで。自分の意志の力とか、そういったことじゃね、うん。だけど、今紹介したすごい簡単なシンプルなステップを経るだけでできるようになるんですよ。これ本当にできるようになるんですよ。だからぜひね、やってみてほしいです。本当にスルッとできるようになるんで、多くのことが。だからこの音声を聞き終えた直後に、もうちょっとでもいいんで、10分とかでもいいんで、ぜひこのステップに、今まで先送りにしてきたこととか、やりたいなと思ってたけど着手してなかったことっていうのをね、当てはめてみてください、うん、これ本当にやってみてくださいって言ってもね、これね、残念なことにね、100% 全員がやらないってことは分かってるんですけどね。だけどやった人からどんどん自分の行動が間違いなく変わっていきます。間違いなく、こんな簡単なことで、で行動が変わっていくから、その行動に現実って紐づくんで、だから現実が変わっていくんですよ、うん、で僕が話してることっていうのは別にこれ自己啓発のきれい事とかじゃないですからね、うん、今回の音声に限らず全部そうです、うん、自己啓発系でとか意識高い系でとかみたいな感じで、評価する人がいますけど、一定数ね、もう本当アホじゃないかって思うんですよね。そんなことじゃなくて、かなり精神論とかそういうことじゃないんですよ。具体的な技術の話です。大事なんです。その精神論もマインドセットももちろん大事。だけど技術ももちろん大事なんです。両方大事なんです。全部セットして全部カチッと当てはめてやり始めたらね、本当ね、現実って簡単に変わっていくんですよ。それを本当経験してほしいし、得たい結果、体現したいもの、実現したいことっていうのがあるんであれば、それはね、実現していきましょうよっていうことを強く言いたいです。こういうところに、真摯に向き合う、謙虚に向き合う、そのスタンスってすごく大事だし、そういう時間をぜひね作ってみてください。自分の人生、自分が得たい結果、自分が実現したい未来、そういうものにもっとね、僕らは誠実である必要があるとすごく思います。自分の人生に誠実である、これ超大事です。だからそういう時間を、欲しい未来を作るための時間ですね。そういう時間を自分にしっかりプレゼントをするような感覚でいきましょう、うん、ちゃんとプレゼントしましょう、自分に、うん、完全にそうですよね。欲しい未来を作るための時間っていうのは自分自身へのプレゼントですよね。しかもすごくいいプレゼントですよね。ご褒美ですよね。っていう意識で、 やっていきましょう。 OK でしょうか。ぜひねこの音声、今回短めにしようと思ったけど結局25分超えてしまいましたけど、ぜひね、何度も聞き返してほしいし、あなたの目標達成とか QOL の向上に、つなげていただければ、嬉しいです。ということで、今回の音声はこれで終わります。ありがとうございました。